詩編65編6節から8節。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。身力をもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方、大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方。先日 SNS である友人がコロナ禍の災いの漢字を渦という漢字に書き間違えてしまった、そんな投稿をしているのが目に留まりました。私たちの日常を含めて社会全体が渦や荒波のように目まぐるしく変化している、そんな現実があります。その一方、非常事態が日常となっている。出かけたいところに思うように出かけられなかったり、親しい方々と好きな時に会えなかったり、私たちの日々の生活は多くの制約を受けています。そんな中で疲れを覚えている方も多いのではないでしょうか。先の見通しの立たない息苦しさの中で、早くこの災いが過ぎ去ってほしい、誰か助けてほしい、そんな思いが募り、気持ちも沈むこともあるかもしれません。実は私自身も最近、気持ちの沈みからか体に不調を覚えることがありました。そんな私たちの現実に対して、息苦しさと思い悩みの多い現実がある一方で、今朝の詩編の御言葉に目を向けますと、そこには詩人の神様への賛美が捧げられていることに気づきます。詩編の歌い手は、世界を作られた神様の御力とそのご支配に生きる恵みを喜んでいます。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。私たちの生きる世界を作られた方は、生きて私たちに思いを寄せ支配しておられる。私たちの生きる世界の遠い海と地の果てに至るまで、そのご支配が及ばないところはない。神様への深い信頼が歌われています。詩人にとって神様はどんな方でしょうか。身力をもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方、大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方、山のように決して揺らぐことのない大しさを持っておられる方、それが神様というお方である、詩人は歌います。この神様のご支配のうちに、私たちは平安のうちに歩んでいる、その信頼を詩人は歌っています。私たちは嵐や荒波を前にしたとき、それを鎮めることはできません。しかし海や波のどよめき、人の力ではどうしようもない災いをも鎮めるお方が、私の救いの神として共におられる。詩人は喜びと信頼の歌を神様に捧げます。イエス様と弟子たちが福音宣教の旅を続けていた頃、嵐に遭遇したことがありました。ある日の夕方です。イエス様が弟子たちに、ガリラヤ湖の向こう岸へ渡ろうと言われます。夕方の船旅ということで、漁師出身の弟子たちの中には不安を覚えた人もいたかもしれません。イエス様は弟子たちの漕ぐ船の後ろに一緒に乗って出発しました。やがて天候が変わり、弟子たちの乗った船は激しい突風によって波をかぶり、水浸しになりました。今にも沈みそうな船に何とかしがみつきながら、弟子たちは慌てふためきます。嵐がいつ収まるのかもわからない。明かりもなく、自分たちの進む道もわからない。弟子たちの心は不安で満たされていました。ふと船の後ろを見ると、弟子たちの不安をよそに 眠っておられるイエス様の姿がありました。当然弟子たちはイエス様を起こして叫びます。先生、私たちが溺れても構わないのですか？それは弟子たちの心からの叫びであり、イエス様に向けられた助けを求める祈りでした。するとイエス様は起き上がって、風を叱りつけ、湖に静まりなさいと命じられました。その言葉によって嵐は収まり、静かになりました。弟子たちはイエス様を恐れるとともに、イエス様が共におられることの平安を覚えました。弟子たちの船旅には、波や風を鎮めることのできるお方、イエス様が共に乗っておられました。イエス様は恐怖におののいていた弟子たちに、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、と語りかけます。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。その言葉の後に、イエス様はこう思われていたかもしれません。私がいるというのに。イエス様は、目の前の事柄や自分の思いに振り回されてしまう私たちの弱さもすべてご存知でした。その上で、私たちと共にいる。私たちの歩みも暗闇の中を漕ぎ出した弟子たちと重なるかもしれません。先の見通しの立たない中、希望が見出せない中、私たちの心は目の前の事柄に揺さぶられ、いつの間にか目の前の事柄しか見ることができなくなる、不安で満たされていくことがあります。誰が自分の船に共におられるのかがわからなくなることがあります。しかし実は、私たちの船旅は孤独の旅ではありません。そこには突風や大波に動じることなく、沈めることのできる神の御子イエス・キリストがあなたの船旅に共におられるのです。新しい一週間、神様の支えと平安が豊かにありますように。